聖書の朗読をいたします。旧約聖書列王記上17章の8節から16節までです。旧約聖書561ページ。列王記上17章8節から16節。また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると、一人のヤモメが焚き木を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて、私に飲ませてください、と言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてください、と言った。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ、壺の中に、一握りの小麦粉と、亀の中にわずかな油があるだけです。私は二本の焚き木を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って、私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神、主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家の者も、幾日も食べ物にことを書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。新約聖書はマルコによる福音書12章の38節から44節までです。新約聖書の88ページ。マルコによる福音書第12章38節以下。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、また、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが、一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一カドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは、賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上です。お祈りを捧げます。私たちの教会の頭であるイエス・キリスト、そのイエス・キリストの命の源である神様、あなたの皆を褒めたたえます。この週の初めの日に、私たちを礼拝へと呼び集めてくださいましたことを、心から感謝をいたします。街道に集い、また、ライブ配信を通して礼拝を捧げておりますが、今私たちは心を一つにして、真心からの礼拝を捧げています。神様、過ぎ去った一週間の中、私たちは、あなたを忘れてしまうことが多く、またあなたの御心を悲しませてしまうものでした。今、思いと言葉と行いと 怠りとによってたびたび犯した罪を御前に深く懺悔いたします。どうぞあなたの御許しのもとにこの新しい一週間を歩むことができますように。神様、今私たちは御言葉を賜りました。あなたと共に歩む私たちが再びしっかりとこの御言葉につなぎ合わされ信仰生活を歩んでいきたいと願っています。神様、どうぞあなたは絶えず私たちに御言葉を語り続けてくださっています。気がつかない時にもあります。心を開くことのできない時もあります。私たちの弱さや小ささを覚える時もあります。神様、どうぞ今日の御言葉を心を開いて受けることができますように導いてください。今朝教会学校の礼拝では子ども祝福礼拝として幼稚園から中学生に至るまでの子どもたち一人一人の名前を呼び祝福の祈りを捧げました。また保護者や CS のスタッフや周りの大人たちも共に礼拝を捧げることができました。感謝いたします。神様、この教会に子どもたちが与えられていることを感謝いたします。どうぞ子どもたち、またそれぞれのご家庭においてあなたの祝福のうちに歩まれることを覚え願います。今年はこの主日礼拝において共に子どもたちと礼拝を捧げることは叶いませんでした。しかしまた来年再来年と期待をしながら思いをあなたに向けます。どうか私たちの教会が子どもたちと共に子どもたちを大切にしながら歩んでいく教会でありますようにと願うものです。神様、私たちの群れの中にも病の中にあるいは怪我のために不自由な生活を強いられている者たちがいます。孤独を覚え困難を覚えている者もおります。神様、どうぞ一人一人に寄り添ってください。あなたが御言葉を持って励ましてください。心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは心を込めて何かをしてそれに応えてくれる人の言葉や行為があるととても励まされるのではないでしょうか。しかしいくら心を込めて接しても無反応な人たちもいます。私たちはとても厳謹なもので正直がっかりするのではないかと思うのですが、しかし安心していいのです。私たちの親である神様はすべてをご覧になっています。最初は丁寧にしていたことでも次第に慣れが生じてくるごとにですね、私たちは誰も見ていないと思って手を抜くことがあります。人間というものは油断します。私たちの目には心を込めてしたこととそうでないことが歴然とわかることがあります。けれどもそのどちらかが曖昧になってわからない時もあります。人間の目を惑わすことができても神様の目を騙すことはできません。このことは私たちの小さな技がその技がたとえとても小さかったとしても人から見向きされなかったとしても神様だけはじっとご覧になっていらっしゃる。その事実が私たちを取り巻いています。神様はいつでも私たちをご覧になっています。 メールで世界中の人たちに簡単に連絡を取ることができる時代となりました。そのメール一つであってもそそくさと打った文章と心を込めた文章とでは大きな差があることでしょう。シエスはある時こういうふうにおっしゃいました。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。私たちが人にしてもらって気分の良いこと、気持ちのいい経験というのは誰にでもあると思います。それと同じことを人にも心を込めてしていく、そのことはとても大切なことであると思います。今日の箇所では大勢の金持ちに対してやもめが称えられています。もうやもめという言葉自体が聖書の中でしか聞かれない言葉かもしれません。夫のいない、あるいは夫を失った女性のことであります。この女性はレプトン銅貨2枚1カドランスを入れました。今で言うと、まあ、日本円で言うとですね、130円ぐらいと言っていいかもしれません。100円と少し。当時の1日の労働賃金の64分の1に相当する小さな額のお金、まあ、これがレプトン銅貨であったわけです。ここで一つの対比がなされます。金持ちは有り余るものの中から入れたとあります。神殿のところにたくさん賽銭箱が並んでいまして、でそれはラッパの形をしていたと言われます。13のラッパの形をした賽銭箱がそこにずらっと並んでいた。でその様子をシエスはご覧になっておられたわけです。しかしこの女性は乏しい中から入れた。今日の聖書はこう記しています。さらに聖書は伝えています。女性は生活費全部を入れた。金持ちはさしてそこの賽銭箱に捧げたとしても、明日から自分の生活が困るというようなものを捧げたのではなかったでしょう。けれども女性は生活費全部を捧げたと記されてあります。で、今日の箇所は一体私たち何を教えているのかということです。で、これは私たちの神様に対する態度の問題です。言い換えてみれば私たちの信仰の問題です。その信仰の問題を考えるヒントになる言葉がここにあります。今日のメッセージのキーワードと言っても良いと思いますが、ちょっと私たちが読み過ごしてしまうような言葉です。終わりの方に出てまいりますが、それは生活費という言葉です。生活費。皆さん、なんでこの生活費という言葉が今日のこの箇所の中心なのだろうかと思われるかもしれません。で、私たちが読んでいるこの聖書では生活費、もともとの言葉ではビオスと申します。この生活費と訳されている言葉は確かに生活にかかるお金や財産や生計という意味もあるのですけれども、もともとは人生とか生涯とか生活態度というような意味のある言葉なのです。で、このビオス、生活費という言葉の元来の意味を思い起こすならば、この女性が箱に入れたのは、そこの神殿の賽銭箱に入れたのは確かにレプトン銅貨2枚だと記されてある通りかもしれません。しかしそこには彼女の生活そのもの、人生そのもの、一切合切を神に捧げる信仰が裏打ちされていたのです。明日からどうしよう、 後ほどまた申し上げますが、私は明日のことを思い患うな、ちょっと古い訳でしたかね、明日のことを心配するなと、イエス様が山上の説教でおっしゃったその言葉を思い起こすものです。で、私は今日の箇所を何度も読むたびに、この山上の説教のさまざまな言葉がいろいろとこう湧き上がってくるのですけれども、マルコ福音書の記者はわざわざ自分の持っているものすべてとまずこう記してですね、でその後でさらに生活費全部をとを書いているわけです。こう二重にこう強調しているような書き方をします。自分の持っているものをすべて、その後で生活費を全部、これは言い換えれば生活のすべてを、人生のすべてをと記したのは、彼女の生きる姿勢、生活態度、あるいは信仰の態度ですね。この信仰、彼女の持っている信仰というものをことさら強調したかったのではないかと思います。そしてこの箇所は、私たちすべてのものの命を作られた神への信頼を表すものでもあります。私たちの魂、心、体、セクシュアリティ、生活環境、ありとあらゆるものをすべてお捧げして、命の作り主である神に絶大な信頼を強調するための表現が、今日のこの短い箇所に記されてあるのです。聖書の中でこの貧しさ、まあこれはこの言葉通りであります。物質に恵まれない、いわゆる貧乏を表します。しかしこの貧しいことが悪いことだとは教えていないのです。貧しいゆえに物質や人間的な力に頼ることができない、だからその人は神に頼るのです。絶大な信頼を神に寄せるのです。先ほども少しお話ししましたが、マタイやルカの福音書には、主イエスの山上の説教、あるいは地上の説教とも言いますが、その主イエスの教えの真髄を表すかのような教えが記されてあるわけです。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、このように記されます。あるいは悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。もう教会に長らく通っていらっしゃる皆さんであれば、ご承知の言葉であるかと思います。日本のキリスト者はとてもこの教えが好きだと言われています。このマルコ福音書にも山上の説教の一部が見られます。マルコの方が古くに書かれたわけですから、マタイやルカはそれをもっと充実して書かれたのです。私は今日のこの聖書の箇所、何度読んでもこの山上の説教の教えをリアルに物語っている箇所だと理解しています。例えばマタイはこのように記されてあります。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また罪人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。このようにこの言葉を聞いていると、まるで今日の箇所のやもめの態度が浮かび上がってくるかのようです。フィリピンの信徒への手紙の4章の6節と7節にこのような言葉が記されてあります。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が あなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。私たちは普段の生活の中で、たとえ試練が襲ってきても、嫌なことがたくさん続いても、そこで神に感謝することができなければ、本当に神を信じているとは言えないのです。ある人が自宅にいるときに、地域のガールスカウトの隊員が訪ねてきたそうです。で、小さな女の子たちが300円の手作りのお菓子を売っていたそうです。地域活動に使うためのチャリティーで彼女たちは活動していました。この家の人はお菓子を買ってあげたいと思いましたが、実はこの人の財布には300円すら入っていませんでした。それでとっさに口をついて出た言葉は、ごめんね、昨日そのお菓子をたくさん買ってしまって、まだたくさん残っているんだ、と嘘をついてしまったというのです。女の子たちは、がっかりするどころか、喜んでですね、それはすごいすごいと言って、立ち去っていったということです。女の子たちが帰った後、この人は、あの小さな女の子たちを騙すとは、自分はなんと情けないのだろうと、もうこんな人生に別れを告げようと思ったそうです。今度あの子たちから来たら、お菓子をすべて買ってあげられるくらいになるために、今すぐ努力をしよう。この人は、この出来事を通して、それまでの卑屈な自分に別れを告げ、奮起するきっかけになったというのです。それから数年して、またこの人の家にガールスカウトの女の子たちがやってきました。その際にこの人は、彼女たちの売っているお菓子をすべて買ってあげました。この人は、今でもその時の女の子たちの表情を覚えていて、お菓子を買ってあげただけで、あんなに喜ばれるなんて、と嬉しさが心に刻まれているのだそうです。シュースは賽銭箱に自分のすべてを入れた女性を目の当たりにして、神に向かうひたむきな姿、真心を込めて捧げる姿に心を打たれました。それはどんな時にも神に委ねる信仰です。自分よりも神を大切にする態度です。私たちに求められるのは、人生を支えるのは自分の力ではなく、神にこそその力はあるのだという信仰です。そしてアメリカの格言にはこういう言葉があるのだそうです。自分自身が変わらなければ、世の中の方から何も変わってくれない。自分自身が変わらなければ、世の中の方からは何も変わってくれない。そうです。皆さん一人一人が動かなければ、目の前のことは何も変わりません。ただ皆さんが同じところに座ったままであるならば、少しも状況は変わっていかないのです。まもなく対抗説に入ります。対抗説は自分自身を顧みるときです。自分のうちに怠っていることがないかどうかを究明する私たちでありたいものです。お祈りを捧げます。主なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは、私たちの中で不正をしてしまったり、間違いを犯したり、あるいはあなたの御心にそぐわないことをしてしまう私たちであります。しかし、心をすべてあなたに解放して、あなたの方を向いて歩んでいく私たちでありますようにと願います。イエス・キリストは私たちに寄り添うためにこの世に来てくださいました。そのことを心に覚えながら、この新しい一週間を過ごすことができますように。今週一週間の中で、一人でもいい誰かを喜ばせてあげることができる、そのような私たちとなることができますように、導いてください。感謝と願いと、主の御名によって お願いいたします。アーメン。それでは賛美歌を歌いましょう。お座りになったままで賛美歌の512番、賛美歌512をご一緒に歌いましょう。
捧げます私の命、あなたのために用いてください。今この時もこれからの地も皆をたたえて日々過ごします。主よ捧げます、私の手足、御業のために用いてください。差し伸べる手を愛の手として、平和伝える、主の足として、主よ捧げます、私の声をあなたの皆を褒め歌います。この唇を良い音連れて溢れるばかり満たしてください。主よ捧げます、私の愛を、知恵と力も宝もすべて私のうちにあなたが住んで、身旨のままに用いてください。
それでは派遣と祝福をいたします。会堂にいらっしゃる皆さん、お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。